ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝はなるべく基地を選ぶことで自分を守るというテーマでお話を。感じる心が優れてる人、変な話、スピリチュアル寄りの人、直感が鋭い人、いろいろな物事を見てある種神経質に物事を感じすぎてしまう人、そういう見えない何かを受け取る感受性って、別に霊的なものに限らず音とか風景とか人の言葉も含めて、鈍感な人と敏感な人ってやっぱりいるでしょう。こう見えて僕はめちゃくちゃ鈍感です。霊感直感力は皆無に等しいし、雰囲気を察する力、流れを読む力もないと自覚しています。自覚しているから暦を使うわけなんですけど、暦を使わずとも人の気持ちを察することができる人っているでしょう。水晶玉を覗かなくてもその場の雰囲気や今後の流れ見える人、敏感に人の感情にさを受け取って、そこで何かしら傷ついたり心配したり心を揺らしたりする人います。それってもちろん最終的には個人差があるもので、人によって全員違うんですが、ざっくり割合で男性と比べて女性の方がはるかに感受性は鋭く、良い刺激も悪い刺激も無意識に集めやすいっていうところがあるようです。理由は本当にいろんな人がいろんなことを言っていて、やっぱり子宮がある女性の方が霊性が高いであるとか、女性が持つ髪の長さや肌の白さみたいなものが関係してるっていう人もいるし、育ってきた環境っていう人もいるんですが、とにかく男性と比べて女性の方が感性は鋭い、感受性が強い、刺激を無意識に集めやすいって我々の業界では言われております。で、ここで言う良い刺激っていうのは、綺麗なもの、良い香り、素敵な音、そういう刺激をいっぱい集められる感受性が優れた人っていうのは、まあ運が良くなります。一方でこの世界は良い刺激だけではなく、悪い刺激にもあふれているわけです。他人が発するストレスとか、人の世界で渦巻く情念とか嫉妬とか、いわゆる汚れって呼ばれるような汚いもの、汚い場所、汚い言葉、そういうのって女性として健やかに生きる上では上手に分別し対策対応していかないと生きにくいと思います。中には女性としていろいろなものを感じるんだけれども、無自覚なままに都会のコンクリートジャングルの中で自分のハートをちょっと少し押し殺して、分かってるんだけども分からないふりをして生き続けなくちゃならないなんていうパターンもあるわけです。そうすると運はちょっと心配になりますよね。そのさまざまな刺激に対して自己防衛、そして自浄努力をすることができると、日常的に厄除けお清めをしているようなの暮らし方になります。そういうのがいいです。毎朝水行してくださいとか、 もう体中にお札を貼り付けて働いてくださいとかいうことではなくて、さまざまな刺激に対して自分で自ら工夫し、自分で上手に暮らしの中で習慣を作って運を守っていく、この意識が大事です。これ今割合的に女性の方が必要って言いましたが、僕と違って繊細な男性もいるわけです。そういう方も同様に、良いものは受け取って悪いものは弾き返す工夫が必要です。ただその受信発信だけじゃなくって、暮らしの中で溜まってしまっていく悪いものもあるので、それを解消する工夫も必要になります。受け取り方と弾き方プラス悪いものに関しては溜まっていかないように、その都度解消清めていく、この2つを意識することで繊細な人たちはだいぶ生きやすくなる、自分で自分の運を守れるようになると考えます。その具体策として、なるべく吉を選んでなるべく凶を避ける、そういう働き方暮らし方がとても有効だと思います。ここで言う吉凶とは、吉時期吉方位、凶時期凶方位みたいな暦に書いてある運勢のことはもちろんのこと、そればっかりではないです。有機暦でご提案しているこの僕の立場としては、なるべく吉時期吉方位を選んでください、そして凶時期凶方位は避けてください。そうすることで吉をなるべく吉を選び、なるべく凶を避けるライフスタイルができますって言いたいところなんですが、実際このリアルライフは時期と方位だけで生活できるわけじゃなくて、むしろ他にいっぱいある吉と凶で暮らしができてるわけです。例えば褒め言葉と悪口って両方あるでしょう。褒め言葉の方が吉で悪口の方が凶です。あとは綺麗な住まいと汚い住まいってどっちもあるはず。綺麗な住まいの方が吉だし、汚れた住まいの方が凶です。で、生活していると綺麗な住まいの方が良い刺激をもらえるんですよね。一方で汚れた住まいで暮らしていると日々悪い刺激を受け取ることになってしまいます。規則正しい生活の方が良き刺激にあふれているし、不規則な暮らしってやっぱり悪い刺激ができやすいんですよね。素敵な人となるべく長い時間一緒にいるのがいいし、乱暴な人、不機嫌な人、そういう人と接する時間は短くした方がいいです。そんな感じでこの世界には多種多様な物事、いろんな刺激があふれていますが、そのすべては吉と凶のどっちかに分別することができます。そこでなるべく吉を選ぶようにして、なるべく凶を避ければ良い刺激を受け取って悪い刺激を減らすことができます。これのなるべくっていうところがポイントだと思います。できることをできるだけ、できないんだったらもうスパッと諦めていただいて、なるべくできるだけ素敵な人との時間を増やす、で乱暴な人との時間を減らす、なるべくお部屋を整える、なるべく悪口聞かないようにする、そういうのができると、その無自覚な不運みたいなもの、無自覚な悪運みたいなものを避けることができるようにだんだんなってくるはず。繰り返しますが、でもみんながみんな敏感なわけじゃないでしょう。僕のような鈍感なタイプっていうのもいるわけです。もともと何か刺激があったとしても受け取る体制ができてないっていう人もいるので、そういう人は今まで通りマイペースに暮らすのが一番運がいいと思うんですが、どうも僕が思っているよりみんな繊細なわけです。 みんな受け取ってるんです。そういう受け取ってる人が、あの都会の雑踏の中で満員電車に揺られたりであるとか、の繁華街の中でいろんな景色を見たりした時に、こりゃ持たねえだろうなってたまに都会に行くと思うんですよ。群馬の田舎で田んぼに囲まれて暮らしてる時に情報をあんまり取捨選択する必要ってないんですけど、電車に揺られてビルがいっぱい立ち並ぶ都会の中でいろんな人いろんなものを見てみると、あれまこれある程度自分の方でちゃんと分別していかないと、短期間だったら大丈夫だろうけど、1年10年と生活しているうちにどんどん運が悪くなっていっちゃうんじゃないかなって思うわけです。でそうすると、全ての食べ物をオーガニックにするみたいな、そういう神経質な話じゃなくて、なるべくファストフードを避けていきましょうかみたいな、そういう感覚です。なるべく変なゴシップの雑誌とか見ないようにしましょうかね、それだったら美術館に行きましょうよ、公園に行きましょうよ、空見上げましょうよみたいな、そんな軽いノリでいいと思うんです。決して贅沢をしましょう、趣味だけ綺麗なものだけを眺めていきましょうとかじゃなくて、普通に自分らしい運を意識していく、普通に自分を守っていく、そのためにはなるべく基地を選んで、なるべく今日避けていくっていうライフスタイル、ビジネススタイルを作れると、普通に都会でも暮らしていけるし、普通に良いもの悪いものと付き合っていくことができるので、敏感な方であり都会で生きる女性の皆々様、なるべく基地を選んでいけると素敵だろうなって思います。今朝のお話はそんなところです。特に告知がないので、このまま暦を読みます。今日という一日は2025年10月21日火曜日、新月であり真日です。11月の6日まで超助走と土曜な日々が並走していきます。これってなかなか疲れる時なんですが、初日である昨日10月20日皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。ご無事でしょうか。無防備にこの超助走な土曜の日々を過ごしていくのってなかなか難しいので、ちゃんと備えるべきです。で、土曜が始まるまでに準備不十分で来ちゃった人は、今日この新月マビを利用して土曜保険、または土曜中の予定予約予算、これ追加しましょう。それが荒れる土曜を穏やかにしてくれる良い保険に、良い備えになってくれます。今日の幸運レシピはリンゴ、旬の赤が吉です。最後に今日のキーワードは思考、好きなことを頑張る。その心は、この土曜中思いつきの支出に注意です。限られた予算、限られた体力、もう自分が手持ちのエネルギーは無限じゃないよ、限られているっていうことを前提に、あらかじめ決めておいたもののためだけに使うのが安全です。今だけのチャンス、一期一会、次の出会いはないよなんていう甘い誘惑、自分自身が発する言い訳に乗せられないで、もう手持ちの少ない体力とお金と時間を先に決めておいた大切なもののためだけに利用するようにして吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、毎朝スタンド FM から配信しているこのラジオは Spotify、Amazon Music、Audible などいろんなメディアでご聴取いただくことができます。 普段使いのアプリの方でフォロー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ひれみんさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。ユンさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は曇りなんですね。雨のところもあって、ね、群馬県富岡市は明るくて気づかなかったんですけど、今窓の外を見てみると確かに曇り。今日はそんなお天気でしょうか。朝からね、寒いです。上下長袖で過ごしています。ゆうさん、ロミさん、ワルツさん、チエさん、モンさん、ココさん、カトンテイルさん、ウルーブさん、タッカーさん、コンサートさん、ではみかんさん、みずきさん、りおさん、えみさん、サンフラワーさん、ともりんさん、ももじさん、のたけさん、ノーテイクさんかな、ノーテイクさん違うかな、エヌシャンティさん、エコーさん、モリハンのまこさん、おはようございます。おーちゃんさん、ありがとうございます。コメントありがとうございます。ワルツさん、今日は新しい歯医者さんに行く予定です。20年通ったクリニックでは、この5、6年は小さな違和感があるまま通っていたためです。土曜中ということもあり、この選択がどう影響するものか、今朝もまだ迷っています。先生でしたらどう判断されますか。そんなワルツさんにこの一言、土曜前に決めた予定、予算、予約を土曜中に実行するのは問題ありません。だからこの土曜の時期に新しいクリニックっていう部分が自分の中で不安材料になってるんだったら、それはもう今のセリフで終了のはずです。土曜前に決めた予定、これを予定通りこなす。土曜前に決めた予算、これを予算通り購入する。土曜前に決めた予約、これを予約通り実行する。であるならば、もうそれは不安定な土曜のリスクの要素が一切ないので、そのままで OK。 あとは僕が考える新しいことを選ぶ時のポイントが、一発目で当たりを引こうとするんじゃねえっていうところです。僕たちは挑戦する時、不慣れな物事に対してぶつかっていく時、一発目からついつい100点を取りたいって思っちゃいがちじゃないですか。そしてその一発目のくじを外れ引いた時に、めっちゃ損したような、ものすごい不運なような気分になってしまうんですが、挑戦とはそもそも失敗しに行くものなので、そうすると今回新しくした歯医者さんダメだった時に、あ、自分は土曜だから運が悪いからダメだったんだって思うんじゃなくて、まあまあまあ、はいはいはい、一発目これねと、じゃあ次の歯医者さんはまた別にしようっていう風に、大体2回目3回目ぐらいです内で成功すればいいかなって思うような心持ちでいけて、もしも一発目新しい歯医者さんが納得だったら、めっちゃラッキーっていうことになります。そんなマインドをおすすめします。コンサートさん、日曜日は先生はじめ、ともみさん、きこさんにお会いできて嬉しかったです。そのことありがとうございます。手帳の位置、ラジオ聞いてるよっていう方とお会いすることができて本当にありがとうございます。浜松町まで行った甲斐があります。やっぱりね、面白いのが、どうもって言われても全然わかんないんですけど、コンサートですって言われると、あ、コンサートさんってなるから、あの瞬間めちゃくちゃ好きです。あの縁がこう、ご縁はつながってるんですけど、漠然とした縁がパッてこう、そこにスポットが当たるような あの感じすごい好きですね。ありがとうございました。手帳の位置おかげさまで無事に、喉は酷使したものの、とても楽しく過ごすことができました。おかげさまです。ユンさん、お家探しは土曜中しますが、決定は土曜後にしたいと思っていますが、これと思ったら決めてしまおうと思う気持ちを、今日決めたら、なるほどなるほど、わかりますわかります。例えばお家探しをするとして、それが賃貸物件であろうが、購入物件であろうが、土曜中の家探しっていいと思うんですよ。で、その時にみんな忘れがちなのが、家って自分だけで決められるものじゃないじゃないですか。例えば賃貸物件だったら大家さんがいるし、大家さんの間には審査会社も入ってくるんですよ。もう借りる側の審査をするのって大家さんじゃないんですよ。全く別の第三者が審査をしたりします。これって自分で決められないですよね。大家さんの意向も審査会社の意向も自分だけでは決められない。また購入物件に関しても、購入する時点では自分の持ち物ではなくって、不動産屋さんだったりとか前の持ち主とか建築会社さんのものだったりするわけです。で、売買契約が終わるまでは自分の意思で働かせられるものなんて実は少ないわけですよ。ってなった時に自分の運だけで決めようとしちゃうと間違えます。私にとっての基地、私にとってのいい時期、いい方位だけで選ぼうとすると間違えるんですよね、家選びを。ね、例えば話を元に戻しまして、土曜中に家探しをしますってなった時に、見つからなかったら土曜明けに引き続き家を探せばいいし、もしも見つかったんであるならば、ここがいいなと思った状態でもう少しリサーチを深めた上で、土曜ってみんな18日間しかないですからね。土曜の初日にいい家が見つかったんだったら、そこから17日間保留しなくちゃならないですけど、もしも1週間後に見つかったんだったら、残りはあと10日間ぐらいですよ。そしたらその10日間もうちょっと深掘りして、物件だけではなく物件の周りもよく見て、で土曜明けに契約すればいいじゃないですか。それさえも難しい時、10日さえ待てないような時、そういう時は例えばもう話し合いです。大家さんと売り主と貸主と話し合いをして、例えば内金だけでも入れておくとか、で口頭でも契約は一応成立するんで、それを証明することができれば、だから仮契約までにしておくとか、もう契約はするんだけれども、契約の日を土曜明けにしてくださいって交渉するとか、そんな風にすることで変に焦らずとも土曜中できることはあるし、土曜明けに大切なことを決断実行するっていう交渉コミュニケーションを取ることもできるので、いろいろ試す価値はあると思います。グルーブさん、喉が辛そうですね。寒くなってきました。先生はじめ皆様ご自愛くださいとのこと、ありがとうございます。喉に関してはめちゃくちゃ使ったっていう実感があるので、しばらくは大切にしていきたいと思います。ありがとうございます。コンサートさん、名乗ってよかったです。手帳の位置大盛況のようでしたね。伺えてお迎えできてよかったですとのこと、ありがとうございます。やっぱりね、会場が乾燥してるっていうのもあるんですが、とても多くの人がいて、なおかつ空間も広いと、普段より大きな声になっちゃうんでしょうね。しかもね、寄せばいいのにトークショーの時間をいただきまして、そのトークショーも自分のマイクの声が会場の雰囲気を乱してしまうのが嫌で、マイクなしで講座やったんですよ。 それ自体はねめちゃくちゃ楽しかったんですけど、ああ喉いっぱい使っちゃったなって思いまして、しばらくは穏やかに喉に優しく過ごしたいと思います。昨日から土曜デトックスの日々も始めているので、この土曜中喉と消化器に優しい暮らしをしていきたいと思います。クーさん、ミカさん、ミーチーズさん、ありがとうございます。おはようございます。というわけで今朝の配信はここまで。土曜中いろんなことがあるでしょうが、穏やかに切れずに行ってまいります。